Radio communication fans, this is FM Paloon. This is your community place. Over.
Beam Antenna.
All radio communication fans, this is FM Paloon.
Beam Antenna on 76.2 FM Paloon.
はい、皆さん、こんばんは。ビームアンテナのお時間です。お相手は JI1BTL 三田香織です。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、9月もですね、終わりが近づいてまいりまして、お彼岸もね過ぎてそろそろ涼しくなりかけてくるのかなと思っても、まだねちょっと暑い日があります。でもあの真夏の暑さから比べると、だいぶね少し過ごしやすくなってきたのかななんて思っている今日この頃でございます。まあそんなことでね、気温はまあそんなことでまだちょっと暑いんですけど、お空の方のコンディションは何かといい感じらしいですね。結構ねお話を聞くと、遠いところとつながったよなんていうことでね、秋のイースポシーズンなんでしょうかね、ぜひ皆さんね、いろんな、もしかしたらこんなとこできたことないところだよなんていうところとできるかもしれませんからね、ワッチ欠かせないですよ、やってください。さあ、この番組はですね、アマチュア無線をこよなく愛し楽しんでいる皆様のための情報交換室です。イベント情報、記念曲情報、コンテスト情報などなど、様々な情報をお送りしていきたいと思っております。そしてこの番組にですね、お便りとかメールをいただいた方にはですね、番組特製のキーホルダープレゼントさせていただきますのでね、どしどし送ってくださいね。メールのアドレスは fm76@fmpalun.co.jp、 FM パルルンの方のビームアンテナまでねメールで送ってください。そして X、旧ね、ツイッターの方のダイレクトメッセージのも結構ですのでね、そちらの方からでも送っていただければと思います。さあ、それでは今日もビームアンテナ、最後まで皆さんお付き合いよろしくお願いいたします。
ビームアンテナ、ビームアンテナ on 76.2 FM パルーン。
さあ、ビームアンテナ始まりました。今言いましたようにね、番組でこの番組にメールを送ってくださった方にはですね、記念のキーホルダーも差し上げております。何でも構いませんのでね、送っていただければと思います。あと番組に出演したいよなんていう自薦他選もうこちら決まりございませんので、出たいよっていうねメールでも結構です。さあ、それではですね、今日はどんな方とお電話がつながっているのでしょうか。早速言ってみたいと思います。さあ、今日はですね、新潟県は五線クラブの代表を務めております竹内さんとお電話がつながっております。竹内さん、
はい、
はい、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。 JR 五線クラブ代表 JE0WYH 竹内です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。今日はねこの五線クラブということで今ご紹介させていただいたんですが、はい、この五線クラブって新しいクラブなんですか？
はい、実は、五線クラブはもともとかなり古くからあったんですが、
はい、
一時期やっぱりあの携帯電話に押されまして、アマチュア無線2機が加工してそれに伴いまして活動がだんだんなくなっていきまして休眠状態となっていたんですけども、
はい、
令和4年の4月に再びあの地域のアマチュア無線を活性化したいとか若い世代にアマチュア無線を広めたいっていう有志が集まりまして、新たに新生五線クラブとして正式を発足して活動しております。
はい、ということはまだ1年ちょっとって感じなんですかね。2年経ってないって感じですかね。
そういうことになります。はい、
はい、今クラブのメンバーっていうのは何名ぐらいいらっしゃってるんですか？
現在会員はですね、下は10歳小学生、小学5年生から上は80歳代の OM さんまでで、はい、全員で19名で構成されております。
たくさん、じゃあ皆さんが近くの有志の方が集まってということでね。
はい、
はい、さあそんなですね、下は、小学生からということですけれど、あの、はい、皆さんどういった活動をなさってるんでしょうか？
ですね、主な活動はですね、月に一度月例アイボールミーティングといたしまして、地域の公共施設の会議室などを借りまして まあ、実際にアイボールして、情報交換などしております。
はい、5000クラブということで、なんか記念曲とかもなんか皆さんやられてますよね。
そうですね、はい、今年のメインの授業といたしまして 8J0GOSEN 5000の祭り記念曲授業という、記念曲を、立ち上げました。
はい、これは今年立ち上げたって感じなんですか。
はい、その通りでございます。
はい、もういろんなところでもじゃあ皆さんでこの記念曲の運用とかももうなさってるんでしょうかね。
そうですね、はい、五泉市というのが花の祭りでもありまして、
はい、
春は花シリーズといたしまして、特産の花が次々に咲いていきます。で、3月は水芭蕉から始まり、4月は桜、チューリップ、うん、5月は牡丹、芍薬と順番に咲いていきます。
おい、
それでそれに、合わせて市ではあのお祭りが、開催されますので、JAL 五泉クラブといたしましても、それに連動して、記念曲を運用している次第であります。
はい、ね、じゃあ結構今市のそういうお祭りとって言いましたけれど、結構そういった市の方も協力してくださってるんですか。
はい、この 8J0GOSEN 五泉の祭り記念曲も、五泉市の講演を得ております。
はいはい、なんかその講演を得るのにもこういろいろちょっと大変だったと苦労とかっていろいろありますか。
そうですね、やっぱりアマチュア無線というのが、やってない人にはちょっと分からなくて、市役所の方に説明するのが、うん、まあ、一番苦労した点かなと思っております。
アマチュア無線何みたいな感じでね。
はい、そうなんですね。
じゃあそれを丁寧に丁寧に説明して分かっていただいて、
はいはい、
まあ、要するにその合わせてこの五泉市を無線を通して PR するわけですからね。
そうですね、アマチュア無線で全国に、はい、PR していこうという狙いもあります、
ね。じゃあ春はな、花と言いましたけれど、夏、秋、冬なんかはどうなんですか。
はい、冬はさすがにやっぱり新潟なので雪が多い季節なので、冬はちょっとお休みなんですが、まあ、夏は花火大会があったりですか、秋はこのあと10月から特産物シリーズということになりまして、五泉市の特産品であります里芋が、10月から 旬を迎えることになります。で、10月の2日は、市を挙げて里芋の日というふうに制定されておりまして、
そうですね、
はい、それに合わせて里芋祭りが市内で開催されます。
いや皆さんでなんかその里芋をなんか食べたりなんかしながらっていう感じのイベントになるんですかね。じゃね、
はい、里芋祭りで、芋掘り、大会ですとか、里芋を実際に、各地一株掘ってもらうようなイベントですとか、あとはあの大きな鍋であの芋煮ですね、芋煮を、作って振る舞うようなイベントとなっております。
なんか芋煮っていうとね、あの山形とかあっちの方のこうね、芋煮の大きい鍋 の、はい、あのお祭りもありますけど、少しずつじゃあ五泉もそれで広めていきたいですね。
はい、五泉、はい、の里芋は実はあの非常にブランドの里芋となっておりまして、
ほう、
里芋絹乙女という名前が、ついておりまして、非常にあのねっとりとした食感で、色がとっても白くて、東京やあの割烹旅館さんなどで、利用されてるとってもあの質の高い里芋になりますね。
じゃあ高級品なんですよ結構ね。
そうですね、はい、
じゃあそういうお祭りがもうこの秋はじゃあ目白押しって感じなんですか。
はい、そうですね、里芋の次は県内、新潟県内の有数の、銀杏ですね、銀杏の実、銀杏の産地でもございまして、
はい、
紅葉の季節は、午前の昼の地区というところがあるんですが、そちらであの銀杏がとてもたくさん、なってまして、
うん、
黄金の里と言われているぐらいになっております。
銀杏もね、落ちてあれしていたらちょっと臭いんですけど、食べると美味しいんですよねこれがね。
そうですね、美味しいですね。
じゃあこれからねもう寒くなってきて、ね、茶碗蒸しとかそういったものに銀杏とかなんか必要ですからね。
はい、新潟県では、まあ、里芋とあと銀杏も使いましたのっぺという郷土料理がございまして、そちらに両方、使われております。
そんな銀杏のお祭りもあって、じゃあそこでも移動運用や皆さんでやられるって感じなんですかね。
はい、銀杏祭り PR でやっぱり、8J0GOSEN の運用いたします。
あとですね、そういったねイベントでやるっていうのは、はい、まあ、どこのねクラブさんでも結構やってることなんですけど、
はい、
一つなんかねいただいてる情報で、なんか中学校の文化祭っていうのがちょっと面白いなと思ったんですけど。
はい、中学、 地元の中学校で、バザーでもないんですけども、各市民が参加できますワークショップを開く部分がありまして、そちらで、販売したりとかするんですが、5000クラブを参加しまして、アマチュア無線体験ですとか実際に運用して見せたりするようなワークショップを開催いたします。
じゃあ今もう本当にあちこちでやられている体験運用なんかも、じゃあこういった場所ではやる感じなんですかね。
そうですね、それぞれの記念公開運用でも体験運用はするんですけども、中学校の、運用の場合はそこをメインに体験運用を生徒さんたちにやってもらおうかなと考えております。
そうですね、そうするとね、中学生あたりですと結構こういった無線機械なんかもね、すごく興味のある子なんかも、
そうですね、
いっぱいいるでしょうからね。
はい、昨年も参加させていただいたんですけども、はい、結構意外だったのが、モールスですね、モールスに非常に興味を持たれた子どもさんが多かったのと、
はいはい、
あと免許のいらない、デジタル会員無線を貸し出しまして、自由に使っていただくようなイベントをやったんですが、そちらも結構みんな楽しんでやっておられましたね。
そうです、今モールスって言いましたけど、私も何回かそういったイベントでモールス子どもたちにやらせたんですけど、すごく興味持って、
はい、
なんでしょうかね、いろんなアニメだったりなんかで結構モールスとかもこう取り上げられるようになってきたから、すごい興味あるんですかね。
はい、モールスのコード表を配ったんですけども、それ見て結構、あ、見たことあるとか、モールス符号だとか結構わかる子がいて、逆に新鮮でしたね。
それはそれは面白いですね。
はい、はい、
さあそんなね5000クラブなんですが、さあ新潟県ってでもねすごく広いじゃないですか。
はい、
一体五泉市ってどこにあるのってきっと皆さん思ってらっしゃると思うんですが、
はい、
大体どのあたりって説明すればいいですか。
そうですね、新潟市が海沿いにあるんですけども、新潟市から、約東の方向に、車で1時間約30、40キロぐらいかなのところにあります。福島県の方に寄ってるんですけども、
はい、はい、
はい、山を隔てると福島県っていう山沿いの、町になります。
新潟ってもともとその新潟市があるのはこう細長いですけど、はい、結構上の北の方に近い方に新潟市はあるんですね。
どちらかといえば真ん中より少し上なんですけども、
真ん中より少し上ね、はいはいはい、でそれからもうちょっと福島より、
はい、そうですね、新潟県で縦に長くて、はい、はい、上は村上から下は上越糸魚川までありまして、縦に走ると200キロぐらいあるのかな、数百キロはあります
ありますよね。
はい、はい、
そんなね、五泉市、こちら関東の方から行くと磐越道でしたっけで、はい、ずっとつながってるんですよね。
はい、
はい、ね、なのでね、ぜひじゃあちょっとそういった芋煮だったり銀杏のお祭りだったり面白そうなんでね、はい、ぜひイベントに行って皆さんとアイボールっていうこともできますもんね。
そうですね、はい、里芋祭りは、里芋祭り自体は畑のある場所なんで少し離れた、場所なんですけども、5000クラブの公開堂運用の場所はラポルテ5000という場所で、開催いたします。
この前ガタハムフェアやったとこですね。
はい、三田さんにもお越しいただいた、会場になります。
はい、じゃあインターからもそんな遠くないとこなんでね、はい
はい、
ぜひ皆さん行かれてみてください。
はい、
じゃあぜひクラブの皆さんと一緒にね、はい、新潟のこの五泉市をどんどん PR をしていただいて、
はい、
はい、頑張っていただきたいと思います。
はい、はい、当日は、HF から144、430まで、出る予定でございます。
じゃあぜひ皆さんワッチをしていただいてね。何日と何日と何日一応今のところ予定なんですか。
里芋祭りが10月8日日曜日になります。
はい、
で中学校の、ワークショップが10月29日、はい、日曜日、銀杏祭りが11月の4日となります。
はい、じゃあぜひ皆さんね、その時には五泉の皆さんの記念曲をね、はい、はい、ワッチしていただきたいと思います。はい、今日は竹内さんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、それではここで一曲聴いていただきましょう。山口百恵さんで満樹釈。
涙にならない悲 口にならない幸せがなぜかしら思いの底の頃あなたへの手紙
6.2 Music Lovers FM。
さあ、それでは今日もハムライフ .jp 羽田さんとお電話つながってます。羽田さん、
はい、こんばんは。ハムライフ .jp の羽田です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、今週はどんな話題が来てますか？
はい、はいはい、ですね、今日今9月の24日の夕方夜の9時15分ぐらいかなだと思うんですけども、いよいよですね、明日9月の25日から電波法令が変わりまして、まず新しいバンドプランが施行されます。
そうですね、そうですね、はい
はい。それと免許とか申請関係もいろいろ変更になりますので、もうあと残り2時間45分ぐらいでですね、変わるよっていうことをちょっとまずお知らせしようかなっていうふうに思いました。
ついついいつもと同じね、はい、感じで出ちゃうと、あそこ違うよとかなんかあるね、あるかもしれませんもんね。
短波帯なんかはちょっと微妙に変わってくるところがありますし、一度25日からは電波を出す前にバンドプランどうなったかなっていうのは確認をされた方がいいと思います。
そうですね、じゃあそういうの皆さん、はい、表をこうちょっとこう印刷してね、無線機のところに置いてぜひ運用などこうしていただければと、
はい、そうですね、
思いますね、
はい、はい、パソコンのデスクトップにね、PDF を置いたりして、いつでもパッと開けるようにするとか、そうそう、
見られるようにね、
うんうん、ちょっと用意しておいた方がいいと思います。
はい、はい、そして
はい、はい、ですね、もう一つ情報がありましてですね、はい、今 VHF 帯50メガとか144メガのですねコンディションがものすごくいいんですよ。
あら、なんかお空の関係がいい感じなんですかね。
はい、秋のコンディションになってきてですね、海外の曲がよく聞こえるんですけども、例えば50メガ帯ではですね、9月の18、19ぐらいからなんですけども、午前中に南米方面、ブラジルですとか、
はい、
アルゼンチンですとかチリですとかそういったような国々がですね、まあ、FT8 が中心なんですけどもかなりたくさん聞こえています。
おいいですね、はい、いいですね。
地球の裏側ですもんね。
ですよね。それで50メガでしょ。
50メガです。
おちょっとじゃあこれは今までやったことなかなか難しかったっていう方はちょっと狙い目ですね。じゃね、
そうですね、FT8 ですんで比較的微弱な信号でもねお互い更新ができたりしますし、
はい、
日によってはだいぶコンディションが良かったりしますので、9月の20日の日はね、南米だけじゃなくてハワイとかオーストラリアとかニュージーランド南太平洋のあたりですね、このあたりもねすごくよく聞こえたみたいですよ。
あ、そうなんですか。じゃあぜひちょっとなかなかこっちまだできてないという方はねこのシーズンにワッチしていただいて、更新していただいてい
いと思います、
はい、まあ、ワッチというか見ていただいてだね。
あ、そうですねFT8 ですから、
ね、はい、ぜひ、
はい
はい、あともう一つ144、
はい、はい、そうなんです、今のは50メガの話なんですけども、はい、この電波の状態のいいのがですね、なんとなんと144メガ帯の方も非常に良くなっていまして、九州のあたりが中心なんですけども夕方ぐらいになるとですねオーストラリアが聞こえてるんです。
お
ー、オーストラリアのね、VK8 ですから多分、まあ一番北側日本に近い側になるんですけどもそれでも距離にすると5000キロ以上あるんですね日本まで。
すごい離れてる。はい、
はい、で、こちらは JA6 九州とたまに四国とか、中国地方4エリア5エリアのあたりの方も入管があるみたいなんですけども、
はい、
ですね、この144のオーストラリアで聞こえる電波っていうのは、だいたい毎年ですね秋分の日と春分の日、年2回だいたいそのあたりが中心で起きる現象なんですね。
お、そうなんですね、
はいはいはい、で、コンディションのいい年は西日本だけじゃなくて1エリアぐらいまでですねオーストラリアの方の電波が聞こえてきて、昔の話なんですけどもモービルホイップで1エリアの方がオーストラリアと交信できたと
あらま
FT8 じゃなくて多分その頃ですから SSB だと思うんですけども、そんな例もありますのでちょっとこの時期ですね夕方が近くなってきたら144の DX にも、注意しておいた方がいいかなと。
ちょっとモービルでできるとなるとちょっとアパマンの人もちょっと頑張っちゃおうかなみたいな、
うん、そうですね、コンディション次第ですけども、結構可能性はあります。それから、うん、オーストラリアというのは、VHF の100メガ帯101から107メガぐらいで FM 放送を出してるんですけども、うんうん、これはもう10キロワットとかね20キロワットとかって強い出力で出ていまして、これがね聞こえてくることがあるんですよ。
おー、ラジオも聞けちゃうかもみたいな、
はい、
う
ん、ですので BCL ファンの方もぜひこの時期ちょっと、そのあたりの周波数に注目してもらえると面白いかなと。
ちょっとこれは面白いですね。
ですね、うん、はい、
ぜひチャレンジしていただいて、
はい、そんなちょっとね、ニュースがありましたのでまずお知らせしました。
はい、わかりました、
はい、
さあそしたらいろいろランキングの方に行ってみましょうか。
はい、そうですね、ですね9月の16日から9月の20日までのランキングで集計をしてちょっと注目されたものをピックアップしてみました、
はい、
まずですね、J クラスタっていう国内専用の運用情報の掲示板があるんですけども、この J クラスタが、実はサーバーをですね19年間同じものを使ってきたんですけども、うん、老朽化が激しくなってで新しいサーバーに10月から切り替えますよっていう情報が流れてるんですね、
はいはい
はい、それで皆さんでぜひちょっとテスト環境を用意するからそちらにアクセスして、異常ないか新しい環境でもちゃんと見えるかどうか、ご意見や感想を聞かせてくださいっていうことをですね管理者の方がおっしゃってまして、
うん、
この情報が、かなり注目を集めました。
やはりねいろいろ皆さん自分で CQ 出した時でもねなかなか誰も読んでくれないよ
そうですよね。ところが J クラスターとかねなんかどっかにリポートが上がるとバン とパイルアップが厳しくなったりしますもんね。
そうですね。
北田さんも多分いろいろ移動運用されてるんでね、そういう経験があるんじゃないのかなと思いますけども。
そうですね、これやっぱり上がってるのと上がってないのじゃ全然違いますからね。
そうですよね、移動運用行ったからにはたくさんの方と更新したいですし。
そうですね、
うん、
でやってると誰かが上げてくださって、なんかいきなり来たみたいな。
あ、はいはいはい、
なんかさっきまで静かだったのにと思ったらいつの間にか上がってるよなんて言われて
ね、あの皆さんやっぱりあの便利に使っているものですから、安定してあの快適に使えるのがね一番だと思うんで、ね、うん、管理者の方頑張っていらっしゃるなと思って ね、
じゃあサーバーが老朽化というか、まあね、パソコン何十年ももうあれしないでずっと稼働させてるからパソコンも疲れますからね。
そうですよね、うん、動きっぱなしですもんね。
そうですね、いや、ちょっと新しくなってまたなんかたくさん皆さんアクセスしてね上げていただければなって思いますけど ね、
う
ん、はい、あと何かもう、
はい、ですね、国際先進切手券 IRC っていうのをご存知ですか？
国際のお手紙に、
そうですそうです、
お手紙ですよね、
はい、海外の局に更新して QSL カードを請求するとき、うん、相手の国の返信用切手ってなかなか手に入りませんので、代わりにこれ入れるから、そちらの国の郵便窓口で引き換えて、切手にしてこちらに貼って送ってっていう、
はいはいはい、
国際返信用のクーポンがあるんですね、
はい、
でこれが今ですね、9月の終わりまでは、1枚150円だったんですけども、10月1日から30円値上がりして1枚180円になります。
ちょっとね、国際的にも物価が上がってきたってことですね、
うん、そうですね、で10月から実は海外郵便、国際郵便自体の料金も上がりますので、
はいはい、
それに関連したものなんですけども、
はい
はい、それで、ところがですね、この国際先進切手券今150円で売られているものも、有効期間は2025年の12月の末までなんです、
うんうんうん、
ってことはあと2年丸々使える。
いっぱい持ってるよとか言う方は早く使っちゃわないと
そうですね、でも今この値上げ前に、150円で買っとけばあと2年間は使えるわけですから、
まあじゃあたくさん更新、海外更新する方にはちょっと、
はい、
今のまとめてって感じのもありますね、
買いだめしといた方がいいよっていうところでもあるんで、そんな、早めに気がついた方がいいよというニュースがですね、やっぱり早めに気がついた方がいらっしゃいまして、だいぶ話題を集めました。
わかりました、
はい、
じゃあ皆さんもね、こういう細かいところですけどちょっとねチェックをしていただいて、
そうですね、
はい、楽しんでいただけたらと思います、はいはい、今週も羽田さんありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
はい、また来週もよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
Beam Antenna on 76.2 FM Paloon。
はい、お送りしてまいりましたビームアンテナ、いかがだったでしょうか。この番組では皆様からのご意見とかね、ご感想、そして番組に出演したいよなんていう方からのねメール、お便りもお待ちしております。アドレスは fm76@fmpalun.co.jp、 fm76@fmpalun.co.jp の方まで送ってください。さあ、それじゃあですね、ちょっとイベントちょっと軽くご紹介しましょう。10月1日の日曜日、鳥取ハムの集いと支部大会を米子食品会館で開催するということで、これ一時ちょっと中止になったっていうことなんですけど、やっぱりやるっていうことでね、ネットの方に情報を載っておりましたので、皆さんホームページの方をご覧になってみてください。あとはね、山形県支部、ごめんなさい、山口県支部で抱負市民活動フェスタ2023に参加ということで、公開運用と体験運用もここでねやるということがね載っておりましたんでね、10月1日いろいろイベントとかね更新やってますんで、皆さんねワッチしてみてください。ということでね、番組の方もそろそろお別れのお時間近づいてまいりました。ビームアンテナ、この番組は FM パルルンの制作でお送りいたしました。それでは皆さん、また来週です。さようなら。